おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
小さな小さなお話からしましょう。これも若き哲学者の近内裕太さん。世界は贈与でできている。香奈さん行きますよ。
はい。
本当にあった話です。ある婦人、認知症の婦人がおられました。この婦人の息子さんが男性なんですけども、あ、息子さんだからそうか。この婦人の息子さんが介護なさってるんですが、なかなかつろうございました。なぜかと言いますと、毎日毎日徘徊なさる。お昼の2時になると家から飛び出していくんだって。それを息子さんが止めようと思っても、母は息子さんを突き飛ばしてどっかに行こうとする、はい、苦しんだ息子さん、ベテランの看護職員に相談したら、すると彼は、それ決まって毎日ですか？そうです。2時という時間に何かありませんか？2時という時間をその息子さんと息子さんのお兄さんと語り合ううちに分かったのは、お母さんが幼稚園に迎えに来る時間が2時なん。つまり認知症のお母さんは子供を迎えに行かなければということで2時に家を出るという。で、ある日のこと、そのベテランの方から指導を受けた息子さんが徘徊に飛び出して行こうとするお母さんに向かって、どこ行くの、どこ行くの、今日は幼稚園お泊まりの日だよって言うと、あ、そうだったって言いながらお家に引き返してきた。この時に母は若き日のあの日の自分に帰って、幼い俺たち兄弟を迎えに行ってるんだということに気づいた息子さんとお兄さんは、その場で号泣なさった。
はい。
これを近内さん、前ですね、贈り物って言ってるんですね。
はあ。
それは病だったかもしれないけど、2時に家を飛び出すというのは、深い愛情の贈り物を自分たちは母からもらった贈り物に気づいたという。
はい。
繰り返しますが、贈り物は受け取ったことに気づかない限り贈り物とはなりません、
うん、
今のエピソードもそうですね。愛をもらったんだ俺たちはっていう、うん、では我々はどうやったら贈り物に気づくことができるだろうか。著者はアノマリーという言葉を使ってらっしゃいます。このアノマリーというのは、いつもと違うとか、いつものことではないとか、うん、なんかこの辺ちょっとという、そういう変則性に気づいたとき、贈り物に気がつくという、
はい、
ガリレオ、ダーウィン、アインシュタイン、この人たちは世界の変則性に気がついて、パラダイム変換の大発見をしたのであります、
はい、
逆説的に現代は何かがないことにすぐ気づく、
うん、
あれとあれがないから私は不幸よという、
うん、
ところが、何かがあるということに気づけない傾向にある。
はい。
これはやっぱり身につまされますよね。正確に言えば、あることさえ忘れてしまうという。
はい。
そういうのはない？
いや、そんなことばっかりだと思います。
やっぱ
もう当たり前のように思っちゃってるっていう。
そう。でね、これ、昔ね、
はい。
この、当たり前のことがある、それがなくなったら大変だっていうことを、SF 小説に仕立てた名人がいたのよ。気づかないか。小松左京。
え、どの小説ですか？
日本沈没。
はあ、はあは
あ、日本があることは当たり前じゃん。
はあ、
小松左京は、日本がある当たり前を日本列島を海に沈めるの。
はい。
そして世界を放浪する民になった瞬間、あの当たり前に あった日本を恋しがるっていう。もう一つが首都消失。東京が謎のドームに覆われて、多摩川から内側から入れなくなっちゃうっていう。それで入ろうとすると電磁波に弾き飛ばされて、首都が消滅するっていう首都消失。
はい。
電磁波のバリアが東京を覆うという。そして、一番おっかないのが。
復活の日ですか？
そうだよ。
いや、まさしく今を。
もうね、これ気持ち悪いのよ。この復活の日はですね、とある大国が細菌を研究してた、その細菌の一粒が世界に溢れ出して、わずか3ヶ月で全世界が滅びるという、この滅びる過程がね、生々しいんですよ。スプ ポーツの大会がどんどん延期になるんです。その不思議な病原体のおかげで。そのうちに芸能人が死んでいくんですよ。で、新番組ができないっていうところから、野菜と肉の高騰が始まって、そのうちに山手線でマスクをしないで咳した人がリンチにあって殺されるという。そして2ヶ月後、全人類が滅びて死んでしまうんです。怖いんですよ。
はい。
で、生き残ったのは南極越冬隊の日本人だけという。
うん。
さあ、我々の上を通過しつつあるコロナという嵐、一体我々に何をという6月にしたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。